このポッドキャストサブスクライバーはサンフランシスコに在住するソフトウェアエンジニアである HMSK が読んだ英語の文章について紹介しています。今はストライプ社が四半期ごとに発刊するテック業界のエンジニアたちが関わるトピックを扱っているインクリメントという雑誌を読んでいます。はい、じゃあ始めていきます。フロントエンド12個目の章ですね。マイクロフロントエンドインコンテクストということで、マイクロフロントエンドを取り巻く状況とでも言いますか、について読んだので話していきたいと思います。で、その前に、皆さんご無沙汰しております。ここ半年ぐらい私事なんですが、ちょっと育休的な状態に入っていて、全然新しい音声を取ることができない状態でした。また、時間が少しずつ見つけられるようになってきたんで、読み直していきたいんですが、フロントエンドをこれ読み始めてもう1年半ぐらいなってしまっていて、なかなかこう古い記事を今更読んでるのはいかがなものかなと思って、前の音声とかを聞き直してみたんですけど、割と結構ストライプの編集が上手なのか、普遍的な内容を扱っている感じが強いみたいで、あんまりなんかフロントエンドの流れが早いと言いながらも書かれている内容っていうのは特に陳腐化してる感じがしないなという印象を得たので、まあ気にせず引き続き読んでいこうかなと思っています。お付き合いよろしくお願いします。ということで中身入っていくと、改めてもう一回タイトル言うと、マイクロフロントエンドインコンテクスト。で、マイクロフロントエンドを取り巻く状況と訳しました。著者の人は、ルーカ・メザリダーさん。この人は、記事を書いた時点では VP of Architecture at DAZN DAZN ですね。インターネットでテレビ見れるサービス、日本だと DAZN って名前で CM してるのをなんか聞いたことがあるような気がします。で、この業界で15年の経験があって、Google ディベロッパーエキスパートの、ウェブテクノロジーの、Google ディベロッパーエキスパートをやっていらっしゃって、ロンドンの JavaScript コミュニティのマネージャーをしていらっしゃるそうです。今のプロフィールをたどってみると、今は AWS に所属されているみたいですね。で、この後、この記事が出た後、1年そこらした頃に、オライリーでも、ビルディングマイクロフロントエンズっていう本を出していて、がっつりこう、マイクロフロントエンドの提唱者みたいな感じに活動されているようです。で、文の副題を見てみると、When and why should developers consider this newer, smaller front-end architecture pattern? とあって、まあ、いつなんで、開発者たちは、新しくて小さなフロントエンドアーキテクチャのパターンを、考えないといけないだろうかという感じですかね。みたいなことを言っていて、全体的にはマイクロフロントエンドっていう概念についての、まあ、紹介というか、とても基礎的なこと、どう考えたらいいのか、どういうふうに作ったらいいのかみたいな話をしてくれています。で、中身に入っていくと、序文のところでは、まあ、なんか、語り口があって、まあ、なんか、朝10時に、コーヒーをいっぱい飲んだ後に、メールを確認して、みたいな、なんか、物語風に喋り始めているんですけど、大体、要約していくと、まあ、プロダクト作るっていうのは、まあ、MVP、ミニマムバイアブルプロダクト。から、プロダクトを作り始めていって、まあ、大きなモノリスを築いていくことになるでしょうと。で、まあ、いろんな試行錯誤をしながら、こう、世に出していくものを、作り出していって、で、まあ、それが出せた後にサービスがうまくいって、会社がそれに対してもっと投資を しようというのを決めたとしますと。Let's say, つってて、まあ、そう、会社が決めたと、仮定してみましょうと。で、そうなるともっといっぱい人を雇っていくことになって、最初に 自分たちで作っていた時の人数よりも多くの開発者が、ある時 API ダッシュボードにいることに気づくだろうと。で、その時、その気づく時っていうのは当初のプランとは全く違う、使われ方を API が違う使われ方をしているのに気づくはずだと。そのうちのいくらかは CDN にヒットして、素早く、キャッシュを返すことができているけど、それ以外は、バックエンドにすごい量の リクエストが飛んでいたりなんてことも想定しないようなことが起きているんではないだろうかと。で、まあ、この過程の話はいいとして、これで何が言いたいのかというところを読むと、まあ、モノリスを作っていって、それをそのまま拡大していくと、うまくいかなくなっていくと。まあ、モノリスをホライゾンタルにスケールすることっていうのは、この世界では通用することではないと。で、そこでよくある解決策というのが、マイクロサービスアーキテクチャであるというふうに言っていて、マイクロサービスアーキテクチャっていうのは、独立して動いて、自律的にデプロイができて、個別のサービスがスケールするようになっていて、それぞれの個別のサービスで、それぞれのために正しい技術選択が行われる的なことを説明していますと。で、よく、とてもこのよく知られた、ホライゾンタリーなスケールへの解決策のアプローチであって、私たちはこれを使ったらどっかへたどり着けることはできるだろうと。ただこれをやったとしてフロントエンドでは何が起きるだろうかという問題提起をしていて、多くのプロジェクトでフロントエンドは、まあ、SPA とかシングルページアプリケーションとか、まあ、サーバーサイドレンダリングのアプリケーションのままで、まあ、マイクロサービスの概念ってほぼバックエンドによっているので、それを導入したとしても、もともと最初に作り始めた時の頃から変わらない。でも、人がどんどん増えて投資がどんどん入ってってなると、サービスの拡大に合わせて、まあ、機能が増えるたびにどんどんそれが膨らんでいってしまうと。という話に対して、まあ、分散されたチームっていうのは、違うコンテキストで活動しているというのに、まあ、フロントエンドの場合は同じコードベースで結局働かざるを得なくなってしまうと。でも、フロントエンドチームっていうのはバックエンドと同様に、まあ、組織やスケーラビリティの問題に直面することになるだろうと。じゃあ、こういう時のため、こういう時に、バックエンドに影響をもたらしてくれたマイクロサービスの原則をフロントエンドにも適用できるんじゃないだろうかというのが著者の言いたいことですね。コラボレーションを強化して、開発者にもっと、自由と革命、まあ、イノベーション、選択の隙にをもたらすのであると。この方策を、この章では、まあ、マイクロフロントエンドと呼ぶことにしてどうなっているのかを見ていきましょうというふうな語りで始まっています。結構長いのちょっと斜め読みしたみたいな役になってます。全体的な章の構成では、最初にまあサムアスペクツオブマイクロフロントエンズつって、まあなんか重要要素をいくつか紹介するのと、その後は、マイクロフロントエンドが具体的にどんな形かみたいな。マイクロフロントエンズディシジョンズフレームワークと、まあコンポージングマイクロフロントエンド、ラウティングマイクロフロントエンド、コミュニケーションビトウィンマイクロフロントエンドって割と具体的な技術の話をしていっている感じですね。というので、まあどうしようかな。このまま、じゃあ基礎要素、そのサムアスペクトオブマイクロフロントエンドまで前半で紹介したいと思うんですが、何個あった ?2、4、6、6個ぐらい紹介されていて、まあ順番に、先に全部言っておくと、モデリングマイクロフロントエンズアラウンドビジネスドメインズっていうのが最初で、ビジネスドメイン周りのマイクロフロントエンドをモデリング、モデルすると、カルチャルオートメーションで、自動化の文化ですかね。で、次がハイディングインプリメンテーションディテールズなので、まあ、実装の詳細を隠すと。で、もう一つ、ディセントライゼーションなんで、非中央化ですね。その後が、インディペンデントディプロイメント、独立したデプロイ。で、アイソレーティングフェイルユア、まあ、障害とか問題を切り分けをする、みたいなのが、要素として挙げられています。まあ、それぞれ一つずつも、 中身見ていくと、まあ、最初に戻って、ビジネスドメイン周りのマイクロフロントエンドをモデリングするっていうのはどういうことかっていうと、ここで、まあ、DDD の話がちょこっと出てきてます。で、ドメインドリブンデザインですね。DDD の原則にのっとってマイクロフロントエンドをモデリングすることで、まあ、スケーラブルな組織を構成し、効果的で自律的なチームを作り出すと。まあ、そうドメイン駆動で、まあ、設計をするっていう話よりはもうちょい引いて、組織としてどういうふうに、取り組んでいくかみたいなレベルで DDD の原則にのっとっていく。まあまあ DDD もその範囲は入ってるっちゃ入ってるか。というふうに言ってて、DDD が伝統的に、まあ、明確な方向性をバックエンドのプロジェクトのマネジメントにもたらしているのと同様に、フロントエンドにもそのうちのいくらかは適用できるはずだろうというふうに言っていて、ビジネスドメインを定義するためにプロジェクトの最初の時間をちゃんと使ってアプリケーションの分割の仕方を決めること、まあ、アプリを分割する話をのために DDD をうまいことこねくりますってことですかね。で、チームを形作ってプロジェクトのドメインの境界を描いて、チーム間の指揮タスク変更を作り出すのだというのが一つ目の要素で、二つ目が、自動化の文化でしたね。アーカルチャーオートメーション、マイクロサービスアーキテクチャと同様に、まあ、しっかり自動化の文化を持たないといけないというふうに言っていて、そうですね、マイクロサービスがまあ、提唱された時もそうだけど、マイクロサービスが、まあ、バックエンドの世界で出てきた時に、まあ、大量に、いろんなサーバーだったり、いろんな技術だったりが、ガチャガチャと協調して動くので、そのオーケストレーションをしないといけないんですけども、人間が、いちいちオペレーションをしているような状態では、まあ、立ち行かなくなってしまうものになってしまう。一つのモノリスだったらどうにか、なんか、職人の技でどうにかなっていたみたいなものが、まあ、それぞれちゃんと、自立かつ、まあ、協調して動くようにするために、まあ、機械に全てを判断して動作するようにさせないといけないと。で、そこに人がタッチしてうまいことをやるんじゃなくて、自動的な判断が行われたり、まあ、自動的に、それぞれが切り分けられたりしないといけないというのが、まあ、マイクロサービスのところから来ている自動化に期待される文化ですよね。それらが、まあ、正しく自動化するカルチャーを持てていたら、まあ、エンジニアリングチームでのマイクロフロントエンドのスムーズな採用をもたらしてくれるし、まあ、オペレーションよりももっとプラットフォームのビジネスロジックに集中することができると。まあ、なんか、うん、若干言ってることが、抽象レベルが違うような気がするけれど、まあ、そうですね。マイクロサービスのマネジメント自体の、まあ、エッセンシャルな部分は、そうじゃそうか。はい。で、次の要素が、なんだっけ、ハイディングインプリメンテーションディテールスなんで、実装の詳細を隠す。まあ、マイクロサービスの要素ではありますね。確かに。マイクロフロントエンドに取り組むときの、もう一つの本質的なテクニックであるのが、実装の詳細を隠し、API コントラクトを用いることですね。マイクロサービス間での通信のときに、まあ、特定の、通信様式を取るみたいな、例えば GRPC を使うみたいな、そういうのをちゃんとフロントエンド間でも行うようにするのと、それぞれその先の実装がどうなっているかっていうのを意識しなくてもいいように使えるようにするのが大事と。で、違うチームによって作られている同じページ上の複数のコンポーネントが、情報を共有するのにはどうやってコミュニケートをするのかをしっかり定義することが肝要であるというふうに言っているけど、あ、そうなんですね。フロントエンドその辺がデファクトとかいい感じのフレームワークがちゃんとあるように思えない。いやー、まあ、マイクロフロントエンドでちゃんと調べたことがないのでわからないですが、あんまりなんかいろんな手段は思いつくし実装することができるんだけど、なんか決定版みたいなものとかGRPC みたいななんか強い存在があんまりないようなイメージがありますね。で、次が、ディーセントラリゼーションですね。非中央化ですね。まあ、確かに。マイクロフロントエンドだったら、まあ、意思決定をテックリードから、特定のドメインのために働く独立した開発チームにシフトさせることができると。 そういうチームっていうのが、まあ、最も正しい技術的な判断を下すことができるのであると。で、ただ、その非中央化だけすればいいわけじゃないというふうに言っていて、まあ、ノーススター、北極星ですね、目指すべきゴールみたいなのが、ない状態でやるべきと言っているわけではなくて、アーキテクトの人だったり、プリンシパルエンジニアみたいなリーダーシップの人たちがちゃんと明確なガードレールを、まあ、組織全体に対して提供するべきであると。それぞれのチームがうまく活動できるようにと。で、そうすることでそれぞれのチームが責任を持ってて選択に納得し、中央の意思決定を持たずた、中央の意思決定を、待たないでも、やっていくことができるようになると。なんかさっきまで実装の話になったと思ったらまた組織の話に戻った感じがしますね。まあでもそれぞれの要素自体で、活動ができるのが、まあ、マイクロサービスの話をするときに結構僕は忘れがちなんですけど、そう、組織がきれいに分割できたりとか、まあ、それぞれの活動に集中できるような状態ができるっていうのは、なんていうか、技術的なところよりももっと人間の活動的なところで、利点があるというのはこれを読んで思い出させられましたね。はい、で何個目だ、1個2個3個4個次5個目の要素ですね、独立したデプロイですね、インディペンデントデプロイメンツで、マイクロフロントエンドは、まあ、独立したアーティファクトのデプロイを可能にするべきである と、複数のチームをコーディネートする必要なく、外部の依存を気にする必要なく、自分たちのスピードでデプロイできることをイメージしてやってほしいと。これはまあ分かりやすくマイクロサービスの利点ですね。デプロイが一つに集中できるようになるので、まあ、スピードも出ますし、まあ、柔軟に対応もできるし、で、他のチームへの、まあ、実害、まあ、API コントラクトをうまく守られている状態であれば、まあ、お互いが依存関係を持って事故ることも少なくなるというやつですね。で、最後の要素が、アイソレーティングフェイルユアなんで、まあ、障害を切り分けると。まあ、そう、一つ前の独立したデプロイと同様の概念だと思うんですけど、アイソレーションしてどこかが死んだ時に、それ以外がちゃんと動作できるようにうまく切り離しをすることが大事というふうに言っていて、SPA ですね、シングルページアプリケーションの場合、アーキテクチャ上、フェイルユアをアイソレートするのはとても難しいことであると。それをマイクロフロントエンドにやったとしてもチャレンジングなことではあると。で、オフトゥン、大体、まあよく出てくるのは、レイジーローディングにする必要が出てくるだろうというふうに具体的なことを言っています。で、まあいずれにせよ、別にマイクロサービスじゃなくてもネットワークエラー、いや、マイクロフロントエンドじゃなくてもネットワークエラーだったり404っていうのは発生しうることなので、まあそういう時にどうするかっていうと、大体のコンテンツを出すとか、まあ、アプリの特定の部分を隠すとかして、エラーによるユーザー体験を、まあ、うまいことどうにかしないといけませんね。という感じですかね。で、これらで、6つの、まあ、マイクロフロントエンドのアスペクトにあたるものが紹介されています。じゃあ、後半で、中身、具体的にマイクロフロントエンドってどういう感じだよっていうところを読んでいきたいと思います。じゃあ後半です、後半はマイクロフロントエンドの実装の、まあ、具体的なところについて、どういう考え方をしたらいいかという話に入っていきますと。で、最初がまず、まあ、The Micro Front End Decisions Framework と、マイクロフロントエンドの、意思決定、まあ、決定をするフレームワークというふうに言っていて、まあ大きな要素が2つあって、マイクロフロントエンドを定義するときにどのような形があるかっていうと、1つがホライゾンタルスプリットで、もう1つがバーティカルスプリットの、まあ、対になる2つがあるんですけど、ホライゾンタルっていうのは、例えばページが1つあったときに、ヘッダーはチーム C が、フッターはチーム B がとか、ヘッダー、フッター、まあ、中のプロダクトのメインのコンテンツとか、サイドメニューにあるプロダクトのカルーセルみたいな分割の仕方をして、一つのページを まあ、それぞれの要素ごとに分けて、まあ、チームを分けるみたいなのがホライゾンタルスプリットというふうに言っています。でそれに対してバーティカルスプリットっていうのはページごとに分けることというふうに言っていて、このチーム A が担当するのはこのページ、チーム B が担当するのはそのページみたいなふうにしていて、まあ、中のコンポーネントとしてヘッダーとかフッターとか被った部分あるけど、丸ごとのページ自体を管理するのが、それぞれのチーム、まあ、マイクロフロントエンドの1要素ずつになるような分け方っていう感じの2大要素があって、まあ、どっちを取るかっていうのが最初の意思決定するところみたいですね。これはまあ組織に合わせて決めたりすることもありそうですね。なんか自分の所属していた場所とか今も所属している場所を考えると、まあ、よくありそうなのはバーチカルスプリットで、割とプロダクト領域というかこの機能の領域はこのチームがみたいな分け方をするんで、あんまりヘッダーのチーム、フッターのチームで、その中にある左のメニューと右のメニューでチームを分けるっていうのはまだまだなんていうか超でっかくなった会社じゃないとしなさそうな感じはありますね。なんかあれかな、ユニコーンの秘密かなんかで Spotify の分け方は割とそんな感じっぽい言い方はされていたようなのを思い出しますね。で文中には図があるので、ぜひ元のウェブサイトだったり実際の本を参照してみてほしいです。でホライゾンタルバーチカルがありますってなった時に、じゃあこうなった、こうやって分割したものをどういうふうに組み立てるかっていうのが次の、項で、コンポージングマイクロフロントエンスとどういうふうに組み立てるかっていう話をしています。で組み立て方には3つの種類があって、クライアントサイドコンポジション、エッジサイドコンポジション、サーバーサイドコンポジションみたいな3段階、まあ、3種類がありますと。でこれ図が同様に分かりやすいのでぜひ見てほしいんですが、言った順に紹介すると分かりにくいんで、サーバーサイドコンポジション最後に言ったやつから言うと、まあ、サーバーサイドコンポジションっていうのは、今まであった、ウェブアプリケーションの形と一緒というか、バックエンドのサーバーが、フロントエンドに、フロントエンドっていうかユーザーに返す HTML をもう合成して返してしまうと。なのでその時に、まあ、分割されていたマイクロフロントエンドたちはそこで一回同時にくっついて、まあ、CDN を通してクライアントに到達するのがサーバーサイドコンポジションと。でそうではなくて、2つ目のエッジサイドコンポジションっていう形にすると、サーバー側は全部独立したものを返すんだけど、 CDN 上で、まあ、エッジサイドプログラミング的なやつで、HTML をそこで組み立てると。でそこで組み立てて、フロントエンドに返すときには、全部が組み上がったのが最初からある状態という形するのがエッジサイドコンポジションですね。でエッジサイドコンポジションの何がいいのかっていうのは、まあ、CDN がうまいこと早く動くっていうのと、 CDN が動いてそこから通信する先っていうのはユーザーに近いから提供も早いというのがあるのかな。でエッジサイドコンポジションってまあ、あんまり技術的に流行ってないっつったらあれだけど、ESI ですかね、エッジサイドインクルーズかなみたいな、HTML の特定の位置になんか特定のタグを埋め込んどくと、その部分が、CDN のサービスの吉成の動作で、特定の HTML だったり特定のテキストだったりを埋め込ん でユーザーに返すときにはそれがなんかうまいことキャッシュされた状態で渡せるみたいな感じのやつですね。例えばなんかログインする部分、ログインによって、情報が変わる部分みたいなのだけ独立した ESI にしておいて、その ESI が別途バックエンドに、個別の情報を取りに行ってユーザーに返すけど、 ESI で独立した部分以外の枠の部分っていうのは、キャッシュできるんで、一回バックエンドから取ったやつを CDN がくっつけて返してくれるみたいな形のやつですね。この文の中で言及されてるのは、まあ、いろんな CDN があってそれぞれ実装のやつが、実装の方法みたいなのが違ったりするからちょっとだるいよみたいなのを言及しているんですが、確かにまあ ESI も手段の一つではありますよね。僕もファストリー使って、まあ、バーニッシュですかね、ファストリー使ってる時に サービスの高速化のためにそういう手段を取ったことはあるんですけど、確かにマイクロフロントエンドの概念を適用するなら、ね、都合のいい場所かもしれないなというふうに感じます。で、もう一つのコンポジションがクライアントサイドコンポジションですね。すべて全部オリジン、バックエンドから独立した要素を返して、 CDN もそれをそのまま返して、でクライアントサイドで一個一個組み立てるみたいな形ですね。まあこれが一番やりやすいというかコントローラブルにはなるのかな。全部 JS とかでやりますみたいな世界観ですかね。でこれぞそれぞれ、まあこれも判断する3要素っていう感じですかね。こう結構技術的に誰が何できるかで選べるものが変わってきますよね。特に CDN 上でやるっていうのはまた別のアクションというか、例えばフロントエンドエンジニア、じゃあファストリーの設定いっぱい触りますみたいなことってあんまりなさそうだからやりにくいかもしれないですし、ね、バックエンドでもそれが触れるか触れないかがあるから、なんか得てしてクライアントサイドで全部吉田にやるようになりがちなんじゃないかなと思わないこともないですね。はい、それがマイクロフロントエンドのコンポージングについてですね。でその後、次はラウティングマイクロフロントエンドって、フロントエンド、マイクロフロントエンドにおけるルーティングが、同様にこれも、サーバーサイド、クライアントサイド、エッジサイドみたいな分け方をしていて、まあ、サーバーサイドが伝統的なやつで、まあ、異なるスタティックなアセットを、まあ、リクエストされたパスに応じて返すと。で、まあ、なんか必要だったらクエリストリングを使って情報を、まあ、メタ情報を付加したりもすることができるし、サーバーサイドでやるやつは、まあ、バーチカル、ホライゾンタル、どういう形でも、使えるオーケストレーションのテクニックであるというふうに言われていますと。で、クライアントサイドでのラーティングだったら、チームごとに、まあ、触るものが中でバラバラになっているけど、その外側の枠ですね、アップシェルというふうにこの文中では言われてるんですけど、そのアップシェルっていうのが全体を囲むシェルになっていて、そいつらが、まあ、URL を見たりとかいろんな情報を取ったりするのを担当すると。でそれで、URL をコントロールして、まあ、ブラウザと喋ったりしつつ、それぞれのページに対してはその得てきた URL だったりメタ情報をもとに中で表示するコンテンツだったり、中で集めるマイクロフロントエンドのコンテンツを分けるみたいな風なやり方を取るというふうに言っていますと。でこれは、例えばバーチカルに切り分けられていたとしたら、まあ、いろんなものを同時に読み込むんじゃなくて必要なものだけを読み込むことができると。まあ、そうアップシェルが特定の URL を見て中のコンテンツを判断するときに、バーチカルに分かれてるっていうことは、この1マイクロフロントエンドだけを読むっていうふうに、まあ、対応するマップを持ってて、それを出すだけでいいから、他のやつを読み込まなくて済むからいろんなコストが低減できると。でそれに対してホライゾンタルな場合だったら、アップシェル自体が、コンテナを管理することになりますねと言っていて、アップシェル自身が、まあ、URL をベースに中で構成する、ヘッダーとフッダーとメインコンテンツのそれぞれのマイクロフロントエンド要素を呼び出す係みたいな風になるってことですかね。まあどっちがいいんだろうなって感じがしますね。それで、ラウティングもう一つがエッジサイド。まあ、CDN 上でコードを走ってて、まあ、スタティックなファイルを組み立てて返すと。で、まあ、さっきコンポジションの時に言ったみたいに、まあ、あんまり、スケーラビリティのことを気にしなくて良いのと、まあ、普段ウェブサーバーの、バックエンドを処理して返すよりも、得てして早く返せることが多いというふうに言っています。こうエッジサイドのやつだけで一生新しくできそうなぐらい結構深さがありますよね。ちょっと興味あるな。それで、最後が、コミュニケーションビトウィンマイクロフロントエンズっていうので、この章自体での説明は締められているんですけど、まあ、マイクロフロントエンド間での通信というかコミュニケーションをどういうふうにするかというと、ホライゾンタルな場合は、 イベントエミッターみたいなのを自分で作って、それぞれマイクロフロントエンドに、インジェクトしてしまいますと。で、あるいは、ブラウザなんで Windows オブジェクトですかね、Windows レベルに、カスタムイベントを発行するような形で通信するというふうに言っていて、すべてのマイクロフロントエンドたちが Windows オブジェクト上で何か起きているかをすべてリッスンするようにしつつ、Windows オブジェクトに対してディスパッチするような形で、ホライゾンタルな、マイクロフロントエンドたちが通信を行うみたいな風に言っています。これ僕前の仕事の時に偶然やっていたんですが、JS のフレームワークを丸ごと刷新するような仕事をしていた時に、どうしてもいきなり全部作り直して置き換えるっていうのはうまくいかないというか、まあ徐々に出していきたいっていうのはあるので、一部のページを新しいフレームワークに切り替えるんじゃなくて、ページ中の一部の要素を入れ替えるみたいな形で、まあある種ホライゾンタルスプリッティングをしてますよね。で、それをしたときにどうしてもその同じページの中で、旧フレームワークと新フレームワークが、おしゃべりしないといけないっていう都合が出てきたときに、それっぽいイベントエミッターの仕組みを自分で作って、お互いが、必要な情報をやり取りするようにしたのを、丸まんま同じことを言われてるなというふうに感じました。はい。それで、今ホライゾンタルの話をしてたんですけど、バーチカルですね。バーチカルにスプリットした場合は、じゃあどうやってマイクロフロントエンド間でコミュニケーションするかっていうと、自分たちでちゃんとそれを設計する必要があるみたいな言い方をしてますね。なんか分かりやすいウィンドウオブジェクトがありますとかそういうのじゃなくて、ページとページの間なので、まあマイクロフロントエンド同士っていうのがまあ同時にいる状態というよりは、どっちかというとその枠ですね、その何度も出てくる、アップシェル、シェルアプリケーション的な存在のやつが、全体の管理ので、このアップシェル部分についても開発する一要素というか、これこそがそのマイクロフロントエンドでバラバラになってるけど、それをまとめる存在みたいなのを開発することにちゃんと集中しないといけない部分がありそうですね。のでそのシェルに当たる部分がウェブストレージだったり、ローカルストレージですねとか、クッキーとやり取りしたり URL から値を手に入れたりみたいなのを担当しつつ、それぞれのマイクロフロントエンドからの情報をその中央に集めて、マイクロフロントエンドたちがそこから情報を手に入れるみたいなのを相互にやらないといけないんで、バーチカルの場合はそういう気にする要素が出てきそうですね。なるほど。という感じで、だいたいマイクロフロントエンド、まあとても基礎的な範囲だったんですけど、マイクロフロントエンドって言われた時に、こういうやつねっていうのが想像できるような、なんか基本的な内容がここまで紹介されていました。で、最後締めの方で、Embrace the Micro World みたいな見出しがついてて、ここまで紹介してきたのは、マイクロフロントエンドで実装するときに直面するであろういくらかの考慮する挑戦するべきところであると、マイクロフロントエンドがより独立したチーム、自律的なデプロイ、高速なイノベーションをもたらしてくれるものの、これは銀の弾丸ではありませんと。コンテキストがトレードオフを理解するキーになってくる。まあそうなんですよね。この分割の仕方っていうのが組織だったり、ビジネスから決まってくる部分があるというのを、この著者は何度も推してきていますね。ビジネスが必要なものを理解することへもっと投資して、作るべきものをはっきりさせることをちゃんとやって、マイクロワールドを授与していってくださいというふうな締め方がされていますということで、今回はここまでです。ありがとうございました。